Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマの健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2011年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは芸術家、作家の篠原克之さん。著書アンペアを踏まえつつ、この時代社会への篠原さんの思いについて、そして今を生きていく力についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
篠原克之、1942年札幌市生まれ。鉄の町室蘭で少年時代を過ごす。グラフィックデザイナー、画家、絵本作家、状況劇場のポスター、舞台美術を手掛けた後の1981年、エッセー人生はデイヤモンドを出版し注目を集める。1986年より鉄の芸術家としてダイナミックな造形をモンゴル、サハラ砂漠をはじめ国内外で精力的に作り続けている。著書多数。2009年走れ海で第58回小学館児童文学出版賞を受賞。最新刊は小学館から出版のアンペア。
Let's get knowledge with fun。
ガマの健がお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートは芸術家作家の篠原克之さんです。よろしくお願いいたします。
どうも。
小学館から著書アンペア、こちらが出版となっています。
アンペアね、
はい。少年たちの友情、そして成長の姿が、まあ、うん、微妙な心の揺れ、動きとともに描かれているというね、うん、まあ、本当に優しくも力強い物語なんですけど、うん、改めて篠原さん、うん、ご自身のお言葉でこのアンペアをご紹介いただくとどういう感じになりますか、ね、どういう話だ。
これはね、うん、少年って言ってもね、はい、まあ、なんだな、小学校5、6年かな。
うん、12、3歳ぐらい。
それと中1のぐらいのね、はい、近所の仲良しっていうかな。
はい。
それがね、あんまり冴えないんだ。
冴えない。
勉強とかね。で、一人は、中学生の方はね、電気屋のせがれで、はい、それはあんまりね、あんまりパッとしない電気屋だ。で、この、僕っていうやつはね、ダンってやろうは、はい、なんだろうね、冴えない、うん、牧場の、うんうん、せがれなんだけども、はい、お父さんと別に暮らしてるわけだな。
ほうほう。
お父さんは牧場、山の上の牧場なんだけど、自分は、うん、ばあさんと暮らしてるというね。まあ、わけあるんだろうな。
はい、じいちゃんばあちゃんと暮らして
る。はい、はい。それが、そいつらがね、うん、勉強できないけどね、目に見えないけど確かにあるものってみたいなのね。
目に見えないけど、
うん、はい、確かにあるものっていう。はい、例えばさ、風とかな、
うんうんうん、
それからビリビリってこう電気とか姿見えねえんだけど、はい、確かにあるもの。
なるほど。
まあ心なんてのもそうだよな、うん、例えばそういうものってものにね、はい、なんか興味を持つ少年たちなんだよ、
うんうん、
勉強できないけどそういう目に見えないものとかそういうものに興味があるというな、うんうん、その子らがその電気屋の小僧がね、アンペアっていうかな、
はい、
アンペアメーターを作ってしまう。
アンペアメーター。
アンペアって電流系だよね。
そうですね。うん、
それを作ってしまってね。
はい、ほうほうほう。
スピードメーターっていうものを、うんうん、その、少年はね、なんもない、必要ないって、
うんうん。
アンペアをつけようって言って、スピードメーターの代わりにアンペアメーターつけてね、
はい、
その辺走り回って喜んでる。
自転車につけて。
つけて。
はいはい。
で、超えた分だけメーターの針が触れるわけだ
よ。ああ、はあはあ。
ね。そうすると、スピードっていうことよりも、はい、自分の筋肉とか意志とかね、そういうものが、うん、こう一応電流になってこう一応見えないものがちょっと見えたような、
うんうんうん、
自分の体が見えたりなんかするのがちょっと面白がって遊んでる子供なんだよな、
うんうんうん、
でそいつらが、
はい、
なんとなくね、一番最初のいろんなことに当たっていくわけだな、人生のな最初の出来事っていうかイベントっていうかね、うんうん、それでまた別れ別れになっていくんだろうけども、うん、またなんか、どうなっていくのかなっていう感じなんかもしれない、うん。
なるほどね。うん、じゃあ、まあ、小学校6年ぐらいの男の子と、うん、まあ、ちょっと年上の中学生ぐらいの男の子、2人が、ね、
そうそうそう、
こうやって、うん、まあ、世間的にはなかなか、こう、アジャストできないとこもあるんだけど、
そうそうそう、
でもやっぱりその目に見えないけど確かにあるものが、うん、その二人もこうつなげてるということなんですね。そうか、うん、これ舞台となって、まあ、海も出てくるし牧場も出てくるし、うん、どの辺のイメージなんですかね。
俺いつもね書くときね、うんうん、地名は特にないんだよな。あ、そうですか。だからでも、うん、これはね、あの造船所があったりね、
はい、
造船所の町なんか物を作ってる町なんだろうな、うんうんうん、でその上の方には他の上に、俺そういう架空の図を描くんだけども、
はいはい、
こう坂が、崖があってね、崖の向こうがこう山になってて、
うん、
で山のてっぺんにこの海からの風を受けて、風力発電のこのプロペラが5機ぐらいこう並んでるようなね、
うんうんうん。
で、その風力発電のプロペラの下がこの牧場になってるんだよ、
うんうん。
その牧場もね、みんなで牧場団地みたいに、
うんうんうん、
10頭から20頭ぐらいの牛を、飼ってるこの牧場主がこう集まって一つの大きな牧場になってるっていう。
あ、はあ、はあ、
そんなものあるかどうか、ね。そういうね。そういう格のことなんだ。
なるほど。じゃあ、うん、どっかそのモデルがあってとかいうことじゃなくて、ええ、もう本当にこういうとこがあって面白いなっていうのが。
そうそうそう。
志村さんなんかあって、ええ、で、ええ、もうご自分で書いて。
そうそうそう。
あ、じゃあこういうとこにこういう人が住んでよとか、うん、っていう感じ
で。いつもそうやってね、作るの。
そうです。これを書くにあたって何かこう、うん、モチーフになるような出来事とかきっかけ的なものはあったんですかね。
うんうん、あ、それはね、あの、うん、そういうね、うん、あの、目に見えないけども確かにあるものっていうものを、
はい、
あの、確かめる少年たちがいて、
うん、
で、そんなことを思ってる時にね、今年の春から、その、高知行った時にね、高知空港っていうのは、この、管制塔がこうあるんだよ。
はい、
ね、龍馬空港って、うんうんうん。で、その下にね、どういうか牛がね、歩いてんだよ。あの、のんびりと。
はいはい、
でね、なんか変な、妙な光景なんだよ。こう、最先端の飛行機がこう、うん、飛んでね、
うん、
そこの下に牛がのろのろと草食ってるでしょ。でいいなと思ったの。その、はい、このバランスがね。
はい、
だから、あ、そうか、これはいいなと思って、
うん、
で、シチュエーションがそういう感じでね、架空のとこ作っちゃおうかなっていうね、架空の街を。
面白いですね。
いや、それがね、うん、その仕事終わってね、すぐ沖縄行ったんだよね。
はい、
で、沖縄行ったらね、うん、釣りに行ったんだけどね、釣りを手伝ってくれた沖縄の少年がいて、
うん、
読谷村っていうところに、自分の親と母さんと牧場や、うん、をやってるって言うんだよ。で、牛が30頭ぐらいいるって言ったな、
うん。
で、そんなとこやってんだって、偶然そんな話になっちゃって、
うん、
じゃあお前んち見せろって言ってね、で、見に行ったの、翌日。
はいはい。
そしたらね、なかなか面白いことを聞かせてもらったもんだからね、これますますなんかこう、呼ばれるように書きゃいいなと。物の気配みたいなものな。
で、それが呼んでるみたいなところもありますもんね。
そうそうそう、うん、思わず、うん、そういうのにね、俺、あの、迷い込むのが好きなんだよね。そういうさ、気配に、
はい。
で、本当はそんなとこ行っちゃいけねえとか思うんだろうよ。俺の前にスッと入っちゃうとこあってね。うん、で架空の街なんだよ。
迷い込み好きなわけ
ですよ、ね。迷い込み好き。だから風が吹いてくると、風に乗ってしまったよな。
そうか。その、まあ、今回もね、その少年というのが、うん、まあ、もちろんメインキャラクターになってるんですけど、うん、その、今を生きる、その少年少女たちの姿で、篠原さんが、こう、強くお感じになってるっていうことは、どんなことなんですかね。
やっぱり、この春以降ね、あの、ほら、そんなに見かけないけど、電車なんかランドセルで走ってたりね、
うん、
そういうことたまに見かけたりするじゃん。そうすると、あ、この子らはな、あの、これから、さ、俺らの時代とは違う、完全にあの、春以降ね、
うん、
違う世界になったような気するだよ。この日本がね。で、ただこの子らはね、どういうこう、世界に向かっていくのかなとかね。
うんうんうん、
だから、どっちがいいとか悪いんじゃなくてね、
はい、
俺らガキの時はね、特に俺はね、戦争負けた時に生まれて、負けるちょっと前に生まれてね、そういうこれから日本を作っていこうって時にきっと生まれたんだろうね。
うんうんうん、
そしたら東京オリンピックだ、やれ万博だっつって、それそれっていう、世界へ世界へっていうような感じで、来たところに俺は、漫然とこういたわけだね。
うんうんうん、
でもなんとなくこう周りっていうものはそうやってそわそわした、前へ進むような空気の中にいたわけだよ。ところに、あの、今、春以降の少年たちに会うとさ、彼らにはそういうものは一切ないわけだよ。ドヨーンと沈んだような、
うんうん。
で、彼らは全く違った感覚でね、
うん、
これから迎えていくんだろうな、っていうことをね、感じるわな。
うん、
それはそれで、新しい感覚の子たちになるんじゃないかなと思ってね。うん、だから、変に昔の大人がね、
うんうん、
昔はこうだったみたいなことでね、うん、無理やりこの、昔の方法に引っ張り回すんじゃなくて、 今の子たちが新しく生き方を作っていってほしいなと思う。
あはは、うん、今の子は今の子なりのやり方が、なりの
やり方はな、
うん、
生き死にだとね、ほら津波でもさ、あ死んじゃったとかなるんだけども、うん、放射能なんてものはさ、あれ生きながらに死ぬじゃん、
うん、そうですね、
あの少年たちがさ、例えば吸っててね、いつの間にか何のか、何かの病気。だから死を抱えながら生きていくっていうのは、
うん、
その少年たちが、彼らもね、無意識のうちにそうなっていくわけだよ、
うん。
だから、今のそれぞれ俺らみたいに、東京タワーだ、なんや、それ世界のトップに立つんだみたいなね、ことではないね、少年たちになっていくんじゃないのかな、うん、なっていってほしいなと思う。
ああ、なっていってほしい、
うん。うん、新しいね。
うん、
だからそれ、自然との関係の作り方もね、
うんうん、
こんなにさ、セシウムだ、ストロンチウムだっていうものがね、
うんうん、
やれ、空だ、海だ、川だ、池だ、それで、あれでしょ、土だって、こう混ぜ込まれてきたらね、もう自然も、その、ミミズもさ、
うんうん、
カエルもみんな、や、みんな食らっちゃうわけだから。
うん、全部それと折り合っていかなきゃいけない。
そうそうそうそう。だからそういう同じ自然のね、うん、生命のと一緒のこのレベルでね、自分もなっていくっていうことはね、なんか別な感覚を彼ら、
う
ん、ね、その山の自然学校でね、うん、そういうことを学んだりね、うん、していけば俺もっと違うね、希望があるんじゃないかなと俺は思うけどね。
なるほど、なるほど、
ね。それぞれ産業だとかね、
うん、
ね、この経済状態をどうすんだとか、そういう担い手はお前らだとか、そういうこと余計なことじゃん。
うん、
そういうんじゃなくて彼らなりのやり方な。だからこの東大なんか行かんでもね、うん、なんかやり方、もっとあると思う。
うん、なるほど。
行ければ、だからそれをうまくそっちの方にね、うん、やり方あるんだよっていうことだけでも、
うん、
大人の仕事としてね、指し示しやいいと思うんだよ。だからが、結構今子供を見ながらもね、
うん、
それから赤ん坊、友達の赤ん坊今年生まれたっていうのは何人かいるんだよ、うん。
はい。
そうするとそういうの、笑顔でなんかこう、命の塊みたいな、柔らかいものをこう見るとね、まあそういうとこふっと思うね。
はーはー、
この頃あと20年経つと、俺は死んでるけども、
うんうん、
この頃はどういう風になっていくのかなっていうな、
うん。
ただ可愛いだけじゃないだな。
そうですね。
と、
う
ん、俺らの時とは違った、うん、生き死にがあるんだろうなって思う。
うん、うん
う
ん
う
ん、
そう。右往左往してる大人とかね、うん、それを子供らはちゃんと見てると思うんだよ。
うんうん、そうですね。ね、
それこそ政治家のやり口もね、
うん、
それからテレビの、ニュースの仕方もね、だからそういうのを見ながらね、なんだろう本当のことってなっていけば、もっとすごいね、
うん、
シャープな子供らが出てくるといいなと思うので。
なるほど。それがなんか本当の真の強さみたいなところに、
う
ん、
強さ
ね、うん。
それは相撲が強いとかそういうことだけじゃなくてね、
うん、
なんか心、さっき言った、
うん、目に見えない、
見えないものだな、うん、形はないんだけども、なんかそれがさ、まあ俺魂って見たことないけども、
うん、まあなかなか見ないですよね。
でも魂とかよ、
うん、
心とかなんかこう、
はい、
意志とかね、とか姿となって見えないものがなんかこう見る力みたいのが、
うん、
今の子供らがね、
なるほど、
きっと俺あると思う。Let's get knowledge with fun。
で、今回アンペア、うん、この物語の中では、はい、さっきもお話ありましたけど、うんうん、アンペアメーターっていうのが登場するんですよね。こう、自転車に取り付けられて、うん、ね、こう、うん、まあ、ある意味エネルギーとか、まあ、はい、目に見えないけど、うん、確かにあるものの象徴としても、こう、語られているんですけど、
うん、
今やっぱりこの時代の社会の中で、少年少女たちのアンペアメーターの振れ幅って、どういうふうに捉えてますかね。大きい、うん、大きいんですかね。
ほら、どうだろうな、
うん。
ゆっくりとさ、ゆっくりとこの、触れてんじゃないのかな。こう、なんちゅうかな、ぴょんと行ってみたり、うん、そうじゃなくて、ゆっくりゆっくりなんかこう、震えながらこの、
うん、
震え具合がな、
うんうんうん、
少しずつ伸びていって、
うん、
ね、寝てる時以外は、寝ててもまだ、夢の中で揺れてるかもしれないなって、うん、
はい、
揺れるっていう感じやろうな。
あ、うん、そんなにこう急激な動きじゃなくて、
そうじゃなくてね、
うんうん、なんとなくこう、
うん、ゆらゆらと、
ゆらゆら、
うん、それが F 分の1だ。
揺らいでる感じですね。
揺らぎ
揺らぎないですね。なるほど、
うん、
大人たちの振れ幅っていうのはどういう感じですか、
ね。まあ、大人な、
うん、
大人すっかり大人もね、やっぱり大人やっぱり自信なくしたしね、きっとなくしてると思うんだよな、
うん、
これ取り返しのつかないことをしてしまったっていうかな。でもまださ、気がつかない人もいっぱいいるで、まだなんとかなると思うんだよね。
うん、
でも、 今日現在ね、うん、まだ、事故はさ、解決してないわけで、
う
ん
う
ん、
そうです
ね。で、こっから先さ、あと3日で終結するとかね、年内に終わるとか、そういう問題でもないんだよ。うんと、うん、果てしなくまだかかるわけだよね。
そうですね。
そうするとさ、すごいことだな、って思うだよ、
うん
う
ん。
でも大人がな、やっぱりさ、ただ、反原発とかさ、そういう、ただそういう問題じゃなくて、
うん、
俺の場合は、だったらね、そういうその、もう原発を必要としない生き方をしたいなっていうふうに思うだよ。
うんうん、
な、だから、反原発、そういうわわ言うこととまた違うな。俺自身の生き方とか、たたずまいでね、そういうものをもう必要としないんだと、俺は、
うんうんうん。
そうすると省エネとかそういうことでもないんだ。
うん、
うん、そんなケチくさい問題じゃないな。俺ってそんなにいらねえんじゃねえかなって、もう、
うん。
うん。なくてもできるなっていう感じがするんだな。うんうん、だから鉄もね、結構カロリー使うだよ。鉄は、
はい。
溶かすためにね。
そうですね。相当
いい、ね。相当使うだよ。うん、溶接機もね。はい、だから今ね、ちょっとな、休んでんね。
そこも含めて。
そこも含めてね。なんかちょっと別なことだな、ちょっと思うんだけども。鉄をやってた頃はね、
はい、
そういうバブリーな、壊して作るというね。
うん、もうじゃんじゃん使い放題みたいな。うん、
クラッシュ&ビルトっていうの、はいはい、そういうんで、壊したら作るみたいな感じで、
うんうん。
だからそのスクラップで物を作るっていうことがね、なんかの俺、表現になればいいなっていうことでやってたんだけども、うん、だんだんこういう風になってきたりね、うん、するとさ、
はい、
待てよ、壊した。確かに、3.11 以降はいろんなものが壊れたと思うんだよ。
うんうん、
でも壊れたけどもね、その、津波とかさ、地震で崩壊したとか、そういうのはまだ作り、壊れたけど作れる、
うん。
でも、放射能だけはね、壊れたけどもね、作りようがないんだと思うんだ。
うん、
それは、そのシステムをひっくるめてね、
うん、
電気のシステムとかさ、交通のシステムとかさ、それから、働くことも全部システム、巨大なシステムになっててね、うん、それが壊れちまうとね、そんなにもう元に戻らんなっていう感じがするんで。で、それを大人はそれ、やっぱりさ、少しはわかるじゃん。だからなんかこう、覇気のないね、メーターももうゼロのとこに、こう近いね、もう魂だからな、俺が言うアンペアメーターっていうのはね、だからその魂がなんかもうすっかり慣れてしまってね、っていう感じが。しないではないな、うん。
かなり微弱な感じになっちゃ
った。そうそうそう。よい、およいってね。まあ、それも人生かと思うな。
まあ、そうですね、うん。でもやっぱりそのエネルギー量として時には大きくいってほしいっていう場面も当然あると思うんですけど、そうするためにはどうすればいいんですかね。振れ幅を大きくするためにはっていうか。
やっぱりさ、それこそだよ。どんぐり見つけてみたりね。どんぐり見つけた瞬間とかな。
はい、
どんぐりを食ってるリスがいたとかな、
うんうんうん、
どんぐり、ただどんぐり一個見つけただけでいろんなことに展開していけるじゃん、
うんうんうん、
ね、うん、だからそれはどんぐりはどういうシチュエーションの中にあったかとかね、
うんうん、
葉っぱの下に隠れた、だからそういうこと考えただけでね、だその都度ビョンっていくんだよ、
あーは
ー
は
ー
は
ー、ね、で大人はさ、どんぐり見つけてもさ、はい、どんぐりって言って
ね、 ね、おしまいですからね、
蹴飛ばすぐらいで終わっちゃうけど、だから子供らはまだそうやって、
うんうん、
どんぐりがこうやってまたその葉っぱの下からまた来年の後芽吹いて木になってっていう、その大きなこの生命の流れを感じ取ったりな、できるじゃん、きっとな、うん、だからそういうのでまだ振れ幅っていうかな、心を震わして生きていけると思う。そのうちにね、生きてるとね、三つ四つはいいことあると思う。そんなにいっぱいなくてもね、三つ四つあったら上等だよ。毎日毎日いいことなんかあるわけね。
うん、まあそうですね。
ね、うん、うん。だから大人はね、こんなことの時にもう使い切っちゃってんだよな、もう。三つ四つを。だから大学受験とかな、それから昇進試験とかな、そのつまらんことでね、
使っちゃって
んだよ。だからね、本当に生きてる中での魂の震えっていうのはそんなには。
あんま残ってない。
残ってない。
そう。
かかと結婚するときとかね。まあ、もう三つ四つ使ってんだよ、それで。
なるほど。
そうするとさ、
困っとる。あんまストックない。
ないないないない。そうするとね、うん、それ以上無理するとかえって体に悪いしね。 だからないまま生きるのも悪かねえだよ。
ああ、そうか。ないのも別にそれは悪いこと
だよ。悪いことじゃないの。
うん、
ない
んだ。もうないんだから。
うん、だからその、もっといいことを欲しいというその欲望が、電力を使うだよ。
そうすると無駄な電力、ね、
無駄な電力になっちゃったり、無駄というかな、もっと大きな、うん、もっとっていうことになるだろう。銭もそうだ。もっとくれとかね。まあそれも、でも、あの欲望がな、あの世界をさ、発展させたりね、するんだとかいう人たちもいるけどね、そういうのとはもう違うと思うんだよ。だから今の少年たちは、少年少女は、その欲望で世界を進めていこうって魂胆はないんじゃないのかなって俺は思う。もっと違う、俺らの想像つかない方法が、俺、絶対あると思うね。
で、やっぱだからそのアンペアメーター自体も、まだいろんな振り幅がある中で、でもやっぱりこう、でもかといって、いつもこう振り切った状態で、レッドゾーンばっかりだったら、それはそれで大変だし、まあ、実際やってらんないと思うんですけど、やっぱそのメリハリはね、必要だと思うんですけど、そのメリハリってどう、ね、
どうつけるのな、ね、だからさ、受験勉強とかな、やっぱりどうしてもこの、そういうシステムの中でね、あの、今までのよ、大人たちが出世とかな、そういうことに乗ってきたレールをね、なぞるような、あの、なんちゅうの、この、ね、試験だとか、そういうことのために、その、アンペアを使ってしまうとね、それはもうね、いよいよっていう時にはもう使い切ってないんだよ。
ああ、そうか。無駄遣いしない。
無駄遣いはそんなにすることない。もっとね、あの、若い時だから、でも、サッカー選手もいいけどな、サッカーばっかりやっても、サッカーやりながらね、こう、サッカーやってこう蹴る瞬間にね、蹴りながら球の行方をちょっと見た瞬間にね、太陽さんが蹴って当たって、その瞬間になんか宇宙のなんか別なものを見るとかね、きっとね、もっといろんなね、まあ俺らは想像つかないけどね、するよ、子供らは。きっとだからそういうことを大人がこう阻止しないでな、きっとその球蹴った瞬間に、あ、俺違うことを思いついたっつってね、あの目指したことを急に変えたって俺全然おかしなことじゃないと思うんだ、
ある意味可能性は無限に近いものはあるし、で大人が、その大人側としてはやっぱりそれを認めてあげるっていう、ね、許容量という
か、その直感っていうかな、だから直感をだんだんなの、子供はな、直感っていうか、あの、大人が見るとさ、何をこのたわけたことつってね、あの、注意したり、その、あの、作法とかそういうのと一緒くたにね、あの、直感ってものをみんな押さえつけちゃうと、ね、そんなことやったらみんなに笑われちまうぞって言うと、笑われてもいい、ね、直感力、社会的なことではないことかもしれないけども、それもひっくるめてね、その直感を、あの、いいお父さんお母さんは育ててやるといいのになと思うだよ。アップルのこの前。
スティーブ・ジョーズ。
はい。その人は愚かであれって言ったよ。愚かであれって言ったらね、結構直感をね、大事にしろっていうことかもしれないなって思うだよ。
そうですね。
直感。直感っていうのは、その、第六感が働いたとか、そういうこととは違ってね、瞬間的にね、今の状況をこの裏の方まで、今ここにいながら向こうからもう見る力があることなんだと思うんだよ。だからそういうようなことなんだろうな。ふわっとしたね、わけのわかんないその塊なんだよな。子供の時、いつまでか俺ら失っちゃうだよ。
なるほどなるほど。
大人になる途中でね、
もうそれにしか見えない。
見えない、これがこの見えるものにしか見えない。
本当は違うかもしれないっていう、
そうそうそう。なんか本当は見えないものがね、また変な言い方だけど、これ見てるうちに見えないものが見えてきたりしてもおかしかねえだ。
そうですね。で実際その最初の話じゃないですけど、見えないものも確かに存在するっていうことも事実だし、
そうそう、
いうことですね。
そうそうそう。
大人がどれだけ受容できるかっていうのも大きなポイントですよね。
そうそうそう。まあ一緒に暮らさない。いかんからね、俺の場合はね、17で家出したんだけどね、家出したらね、35、6年帰んないうちにね、親父は植物人間になってるしね、やっぱり35、6年たら世界は変わるね。だから今度の場合は35、6年で世界変わるかどうか分からんけどもね、でもやっぱりさ、生き方が違う人らが増えてる。来るんじゃないのかなって俺思うな。
そのぐらいのスパンで。
スパンで。だから、一代、その子らが子供できる頃には、また別な考え方で子供作ると思うからな。時代はやっぱり少しずつ変わるかもしれない。
そうですよね。ね。まあ、だからこそ、今の、こうね、今の価値観だけで、こう、押さえつけるのは、絶対それはね、良くない話ですよね。
うん。だから、それがね、アンペアと繋がるといいなと。Let's get knowledge with fun!
ガモダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは芸術家作家の篠原克之さんです。小学館から著書アンペアが出版となっています。さて、篠原さんが生み出す多くの芸術作品は、うん、まあ、自然との関わりももちろん大きいわけですけど、まあ、その自然という話になると、やっぱり先ほど来話が出てる今回の震災ですね、改めてどういうふうに見てらっしゃるのかというところなんですけど、
だからね、これずっと半年ちょっとね、結局ね、どういうふうに言ったってね、東日本のね、こうやって津波とかね、まあ、地震津波のことはね、今までも古来ね、何度も日本を襲ってきてね、何度も日本に住んでた日本人はこう超えてきたと思うんだよな。
まあ、過去にもあった。
過去にもいっぱいあったと思うんだよ。で、それもなんとちゃんと超えて、なんとかこう、復興したり何やして、またそこで生きて、自然と一緒にね。ところがね、やっぱりこの、原発だけはね、これ、今ではないことなんだよね。
そうですね。
だからこれはやっぱり、その一緒くたにはできないなって、やっぱり思ったり、その整理しながら今ね、じゃあ、どうやってこれから先ね、俺も、それからいろんな世界の子供らがね、どうやって生きていくのかなっていうことをね、日々でもないけどね、朝起きたらちょっと考えたりするで。
じゃあ、その震災って言っても、まあね、その大きく、その地震津波の面と、やっぱり原発事故の面は、やっぱりきっちり分けなきゃいけない。
ああ、いや、分けないといかんと思うな。それは大きな俺らの生き方にもかかってる。それは、その津波でね、港が壊れたりね、そういうのはみんなの、それこそボランティアとかさ、そういうんで、みんなの錠剤とかそういういろんなものでね、なんとか復興していく、かもしれないけども、あっちだけはね、俺らがボランティアだってそういうわけにいかない。だから素人じゃもう 手のつけられないことになってしまってるわけだよ。でも専門家って言ったって専門家しか治せないんだけども、専門家もどうしていいかわからんだと思うんだ。
まあそうですね。
で、専門家がさ、嘘言ってたら俺らは嘘を信じるしかなくなっていくんだよな。これが、目に見えないのに、ね、確かに困っていくことでもあるだよ、さっき言ったことの逆でね。
そうですね、
いいことばっかりじゃねえ
だよ。そうなんですよね、目に見えないけど、やっぱ確かに、
確かにあるんだ、
ある、
確かに、
ね、しかも、ものすごく悪いものがそこにある、
そう、蝕まれてんだ、それで、
そうですね、
だからそういうことをね、あ、これ、すぐ今日考えて、明日解決するっていう問題じゃ、俺らのレベルではな、ないなと思います。ただ、個人個人のこれからの生き方っていうものはな、やっぱり確実に何かあるだろうな、今まで通りのね、あれ食いてこれ食いてっていうことではないだろうな、っていうことは
思うな。で、先ほどのパートでもちょっとお話しいただきましたけど、その原発事故に関する、対する、まあ、そのことがあった後の篠原さんの態度っていうのは、例えば、じゃあ、鉄道やらないようにちょっとしてるとかっていうのも含めですけど、やっぱりでもそういう、本当に確実に影響を与えてる。ですね、
そうだな、やっぱりね、山梨のね、俺の工場でもね、東電からね、来るんだよな、電力節電しろだの、なんだのってね、来るんだよ、
はい。
で、まあ、その前から俺はしばらくな、すごいね、電気量はすごいわけよ、200の動力使って、鉄を溶かしたりなんや、溶接したりなんかしてたからね、待てよって、ちょっとしばらく。鉄じゃないな。で、今はね、銅に絵を描くことも、鉄を削ることも、溶接することも、みんな同じやん、俺の頭の中では。だから今は銅板をね、塗ってさ、その上にこう絵を描いて、で、銅板を削るって言ったらおかしいけども、それでプレス機でこの、手動でね、手でこの、すごいプレス機を回したりなんかしながら、絵を吸っていく。
今回、アンペアのね、挿絵も全部実は。
この挿絵も、一応やったんだよね。
ね、そのエッチングで全部やられたということでね。
まあ、エッチングをね、バンバン一日何枚も作ってね、もうあっという間にその、絵本からなんからね、エッチングで仕上げようかな、ちょっと思ったよ。エッチングもね、版をね、1枚しかすらないエッチングとかね。
お
大量生産とかね、
はいはいはい、
コピーを作るための版画ではなくて、それこそ、ダンボールを版にしてね、ダンボールにこう、俺がこのアクションして、そのアクションした中にそのインクを詰めてさ、 それで、一回だけプレス機にかけて、班はそれでその代わり潰れるわけだよ、ぐちゃっと。
ああ、そうですね。
ね、プレス、すごいプレス。
その場限りですね。
その場限り。一回だけの班を作って、そんな絵本なんか面白いな。だから俺の、その、カッとこう感じたことが、手の先から出た、その一回だけの、その、それを、この班に移すというね。そんなことやってみたいな。や
っぱそういった、そのね、芸術活動の方にもやっぱり確実にそういう影響も与えて。
うん、そうだな。あの、今のまま、電気を掘れ掘れっていうわけにいかないだ。だから、そんなに、でも電気使え、鉄溶接できないからって、俺のが明日死ぬのかっていうとそうじゃねえだ。別な方法はいくらでもあるんだよね、でもう一つはだからあのあと春ね、4月5月だ5月からね俺の遠い親戚なんだけどねやっぱり福島で被災してる人もいたんだよ、でそれ百姓だったんだけどねあのトマトの作り方をね俺のとこ遊び来て、でぼーっとしてるんだけどねこのぼーっとしてられないっていうわけさ、その基本的に土とやってた人だからでここにトマト畑作ろうっつんでね、トマト畑作り始めたの、その人から教わって。
はいはい、
そしたらね、やっぱりよくできるんだわ。俺ね、それからってものはね、毎日トマトのね、芽を描いたりね、葉っぱの整理したり、立てたりさ、支柱させたりなんか、もうとにかく畑のね、手入れ、毎朝やって、立派なトマトがなったんだ。だから俺、こんなに土と遊んだの、今年初めてだなと思って、やっぱりね、それも面白いことだったな。やっぱり土、これから土だなと思ってた。鉄ばっかりじゃねえと。お客さんやりたいとかそういうんじゃないんだよな。土というものの中にね、ミミズやさ、オケラやね、そういういろんなセミの幼虫がいたりね、カブトムシの幼虫いたりする、そのすごい生命のがあそこにいっぱいあるだよ。で、そういうものと遊びながらね、やっぱり、俺の、呼吸する生き死にとね、ミミズと変わらんだよ。
うん、そうですね。
ね、人間の目線から見てね、人間が霊長類なんかそう思い上がっちゃいけないんだ。あの小さな単位と俺と同じなんだっていうことがね、また土いじりながら感じたりね。そうするとまたね、次のアンペアの次書きたくなるんだよな。そういうふうにしてると、そういうメッセージを、鉄ではなくてね、で銅板とは違ってできるとしたらやっぱりそういう言葉でできるといいなって思ったりもするんだよ、だからなんか書きたいと思ってやってるわけじゃねえんだけども、その時にそうだな、途方に暮れてる時にね、トマトを福島のお百姓に教わって作り始めるとね、そうか、こういうことがあったんだって改めて知ったりもするだよな。大地がね、工場の片隅の大地でね、そこはね、俺のね、24年過ごした猫の死んだ時ね、土葬したしね、今度はトマトも植えたしね、だからやっぱり地面ってのはすごいなと思う、死んだらそこに入るし、
そうですね、その循環の本当にね、
そこから、ね、実が出てきたり、花が咲いたりするわけだからね、やっぱり土ってのはすげえな、そんなところね、女性にたってそう簡単にいかんぞって思うだよ。だからね、やっぱりね、大事なことだな。やっぱり、これからの少年少女はやっぱり、そういうとこから見ないとな、いかんなと思う。ただ、国家公務員になるとかな、工場長になるとか、社長になるとか、IT の親ダメになるとか、そういうことじゃないだよ。もっと基本的な生き死にを、小さいうちからも、感じてほしいなと思うね。
結局やっぱりその、いろんな周りの状況の中でどんどんその日々変化しながら、今だからこういう形になるんだっていうふうに変わってきてるわけですね。
その都度ね。
その都度ね。
それは何もね、俺もそれでも構わないと思うの。でも生涯一陶芸家とかね。
生涯一鉄とかね。
そう生涯鉄の芸術家とか、俺そういう、不自由な生き方って嫌いだなと思う。
そういう時だから鉄だったしっ
ていう。そう。あの時だからね。それを逆手に取るようにね、バブリーな時代をね、そうやって文明批評みたいな感じでいければ面白かったかな。でもそんなに続かないんだ、そういうものってな。飽きるしね。ちょうど飽きた時にあったんだけども、でも今はトマトの栽培がいいね。トマトの栽培。いや、それはね、なんで土かっていうとね、今年の春かな、去年の暮れから春にかけてね、奈良のね、古墳群があるところがあるの。そこでね、土の芸術をやったんだよ。そこでね、 古墳がいっぱいあるんだよ。古代の5世紀ぐらいの、だから、地方の豪族の古墳だろうね。
はい。
その絵が公園になってんだけど、そこにその、土、なんかオブジェ作ってくれって言うの。で、銭もないって言うんだよ。銭がねえんなら、じゃあ土だなんつってね。壁のね、庭園の親父たちとね、みんな集めて、で、土を練らしてね、こう、塔を作ったんだよ、5メーターぐらいの。
はい。
で、それはその中に入れば、こう上見ると5メーター上空の空がね、丸く切り取られた空を、こう、ぼーっと見れる、オブジェなんだよ。で、その時に、あ、土はやっぱり面白いなって、やっぱり思ったんだけどね。そんなことやってて、今度のことだからね、トマトに自然と行ったんだついに呼ばれたんだ。
ああ、やっぱりでもそこもね、本当に、ね、見えないけど、なんかの力があるかもしれないですね、そうそうね、呼ばれてるから。
それを感じ取るのがね、やっぱり生きてることの面白さなんだよな。
うん、そうか、そう
か。だから金にはなんねえんだよ。だから、銭にはならんよ。だから銭にならねえから銭になることは、やっぱりちょっと別にまたね、そこそこのものを考えないとね、銅板買ったりね、結構大変なんだよ。
まあ、それはね、やっぱり先立つものも当然必要ですからね。そうそうそう、
インク買ったりね、紙買ったりせねえかんだよ。やっぱりね、そういう問題もあるね。
まあ、それはそれで別にね、別の、やり方で、そうそうそう、収入は得てっていう感じでしょうけど。
収入はね。
うん。自然があって、で、まあ、やっぱ電気とかもそうですけど、やっぱその、いわゆる文明ってのがあるじゃないですか。その自然と文明って、どういう関係がこう、いい関係というかね、やっぱり。
そうなんだよな。だから文明っていうのはな、だから結局文明もさ、ここまで来てしまったわけでしょ。
はい。
あの、何しろな、核を使って、原子力を使って電気を起こす文明になったんだよ。
はい。
世界中がね、きっとだからその日本はね、まだ広島長崎があって、そんな、ね、そのがその後ね、俺が、大人になってから、その、第五福竜丸とかな、あのビキニでアメリカの実験でね、かぶってなんかして、でその放射能っていうものに対してもっとね敏感だったんだけども、いつの間にかね安全神話っていうのかな、それからクリーンなエネルギーなんだっていう、こういつの間にかね、そういうことを刷り込まれたのかな。で、ふっと気がつくと、取り返しのつかない文明の中に、俺らは いてしまったんだよね。本当はどっかではさ、拒絶しながらも、溶接機使うのも、すごい、こう、電力を使うわけだよ。ただ、あ、俺は何だったんだって、やっぱりね、そういう虚しさがね、やっぱりあったんだけどね。だから、きっとね、この文明ってものが、一番は、やっぱり自分の手でね、制御できない文明はダメなんだろうなと思うだよ。ここまで来ちゃうとね、俺らの手じゃさ、制御できねえじゃん。
そうですね。
人間の手じゃ。だって、何億年もゼロにするにはね、半減期が何十年何万年ってさ。そうするとね、俺らの手で制御できないものは、やっぱりこの、使っちゃいかんというかね、そこもギリギリのところで踏みとどめれなかったのはいかんな。で、こっから先も、どうなんだろうな、使わない人がいっぱい増えてくるといいのになと思うんだよね。でみんな強要はできない、みんなそれぞれだからね、
ある意味では本当だから行き過ぎてたっていうのは本当、多分事実なんだろうし、でもやっぱそこを、でもね、やっぱそういうことが不幸な結果になってしまっている、でもそこをなんとかやっぱり引き戻したいというか、いう思いもあると思うんですね。だからそうね、そうするためには、じゃあ例えばその、芸術家としてはどういう役割がその篠原さんには、
芸術家はね、こうやってね生きて見せることしかねえんだよな。
生きて見せる、
生きて死ぬ姿をね、やって見せるんだろうな、こういうやり方もあるという。だからさ、これを強要するでもねえだよ、どうせ終わるん、終わるは必ずその死亡率 100% だ、
そうそう。必ず、絶対にしますから。
言ってしまうんだから。だから俺は、そういう、あの、やり方を選んでね。それを、だからその、絵とかね、あの、彫刻とかそういうものだけでこう見せるんじゃなくて、言葉の、とにかくこの石すべてから、土から、その言葉から、その銅板からね、すべての手当たり次第のものを、なんかそういうもの、目でやってたらおかしいけども、そういうものにしたいなって俺は思うだよ。だからさ、ツイッターなんか言ってもね、そういうさ、 あの、発電がね、バーになって、その、電池がなくなるとかそういうんじゃなくて、それを集合してる、このシステムがぶっ壊れたら電気がなくて。そしたら、ツイッターも、なんとかフェイスももうねえわけだからね。そうすると、どうすんだ、やっぱりこう手端進行になる、なるね。で、俺も、あの、この前の、あの日ね、山梨の工場にいたんだけどね、あれからね、俺の場合はね、3時から始まったんで、3時から停電が始まってさ、16時間停電だったの。山の中にね、工場の中で一人でいるとね、真っ暗でね、それ携帯電話もね、これ時々つけるのよ、なくなったら困るから、ちょっとつけては、つけてみるでしょ。で、あとあの日はね、星がね、北斗市だからね、空がめちゃめちゃ綺麗だった。星がすべて真っ暗だからね。俺あの時にね、あれ星が綺麗だなと思ってね、星見るしかないわけよ、真っ暗だから。トイレ行ってもね、のぐそ。あのね、トイレ流れないしね。あれもうね、その時もね、あの、ろうそく一本ね、そうだ、俺の猫の墓にね、ろうそく一本あったなと思ったの。で、ろうそく買い置きなかった。で、そこまで行くのに懐中電灯、あの、ないから、この、なんだ、携帯電話で、ちょっと照らしたら、パッと走って、パッと照らして、それでね、墓石のところにちょっとこう、ろうそく一本だけ残った、それ使ってね、しばらくちょっとこう、あたりこう、見てね、あれしたけど、やっぱりほとんど空見てたね。その時にね、どうすんだろうな。ちょっとあの時はまだテレビも見えないわけでしょ、何がどうなったかわからない。ただ停電、長い停電だなと思ったんだよ。でもあれ翌日になってびっくりした、いろんなテレビとかそういうものを見て。だから今でもね、あの映像とかそういうものがね、脳に残ってるね。すごいもんだ。
そうですね。
でもあれはね、ああいう映像に残ってるっていうことはね、やっぱりその文明の力なのかなと思うんだよ。動画でね、ああいうものが記録で残ったっていうことはね、文明の力なのかもしれないな。逆に。だから、あの、あれ見てまたショック受けてね、あの停電でずっと空見てね、星見てたのにね、あの、動画見てさ、うわー、すげえ夜だったんだなって俺思ったりね。
やっぱりそんな中で、その芸術家としては本当に生きてみせること。
生きてみせんだろうね。もうヨタヨタになってもね、どうやろうかなと思いながらね、一軍回したりね、まあ、そのある程度、その物語を書いてみたりね、なんかまだ、生きようがあると思うんだよ。それは、生きようっていうのは、あの、銭を稼ぐっていうこととは違うんだよな、きっと。俺もいいんだよ、そんなに銭ね。そんなにね、あの、うわ、こんなにいっぱい欲しいとか、そういうのなくてもいいって思うんだよ。でもやっぱり、神かったりしねえというかな。それは
そうですね。
それはあるだ。で、この本も少し売れてくれるとな、少ししばらくは、あの、好きなことやっていられるだよ。これ書くのやっぱりね、半年ぐらいかかるだよな。
そうでしょうね、そうだね。
まあ、そんな間は、結構さ、ね、大人だから、食わないで我慢しようとかなんか、そういうことしながらね、行くわけよ。俺も生き物だから。
そうですね。
ミミズの生き方と、俺の生き方と、そう大差はねえだよ。何も芸術家としてそういう生き方なんかないんだ。熊という生き方なんだよ、俺は。
Let's get knowledge with fun.篠原さんは、ね、通称熊さんですけど、いつ頃から熊さんなんですか？
俺はね、美術学校行ったんだね。はい、入江少年だって美術学校行って、行った時に北海道から、ね、その当時だよ。もう40年以上前のことだけども、その来てね、美術学校行ったらおしゃれなとこだよ。そんな昔でも。だそんなところにね、学生服着てね、首にタオル巻いてさ、うろうろデサなんかしてんのはね、熊みたいだっていう、誰かが おしゃれな女が言ったんじゃないんでね。で、うろうろしてるしね。で、黒いし、黒いが学ラン来てるからね。
しかも北海道から来た
し、ね。北海道から。それで、あげくなでヒグマのとこから来たってんで、熊みたいなやつだっていう、初めね、別称だったの。何なんだ、あれはっていうね。
なんだ、熊みたいなやつ
は。熊みたいな。で、ずっとね、それから何十年も経ってもずっと熊ってな、街に出ても熊熊って。どういうわけかね、熊って言われるようになって。だから熊っていうね。だから今はね、自分の作品のサインも熊ってこう、アルファベットで熊って入れるんだよ。だから熊っていうのはね、イタリア行ってもさ、アメリカ行っても熊って入れるとみんな覚えやすいだよ。
ああ、まあそうですね。
キュマとかなんか言う人もいるけどもね、うん、でもクマっていうのはこう覚えやすいな、うん、だからあよかったなって今では思ってるけどね、うん、そうですね、その頃からだから結構長いだよ。
ですよね、クマ歴じゃもう40年以上、
うん、もう40年以上クマ歴はね
そうですか、うん、で鉄の芸術家となった、うん、プロフィールさっきご紹介させていただいて、1986年っていうふうに、
そうだな、もう
紹介させていただいたんですけど、うん、だからもうそれこそ四半世紀なりますね、
四半世紀
25年
25年ぐらいな
ですね、うん、これはどんな経緯で鉄の芸術家になったんですか。あれ
はね、うん、俺その頃ねずっとその前ね、うん、アングラの唐十郎さんのとこの赤テントのね舞台装置だとかポスター書いてたの、
はい、
書かせてもらったんだな、うん、それであんまり金にはなんないけども、で36ぐらいまではもう、主な収入源そのさっき言った、うん、オリンピックだ万博だ、うん、ああいうとこの労務者だったんだね、
うんうん、
でそんなことやっててね、あとなんかの時にね嵐山幸三郎って俺の出しがいいんだけども、はい、そいつがねエッセイなんか書いたの、でその時にねちょうど、シナマクトとかみんなはね、うん、飲み友達だったんだけどね、俺にねみんな忙しいもんだから嵐山が熊お前ちょっと、エッセイ書かねえかって言うんだよ、うん、で俺エッセイ書いたことねえんだもんなっつって作文も嫌なんだ俺って言ったらね、
うん、
いやあれはなお前飲み屋でいつもな、
うん、
ほら話がうまいこと言って酒飲むのがね、うん、うまいでたらめ話しながら一杯おごってもらうのが得意だったんだちょっと俺はだからそういうねいい加減な野郎だったからね、お前話をね書けばいいんだって言うからそれ実際にね、うん、そう思ってたよ。シラフの時に書いてると全然書けないんだよね、あれ。でね、あれこれ難しいぞっつってね。そしたらね、糸井がね、コピーライターの、
はい。
あいつがね、自分とこの事務所のね、200字詰めの原稿用紙を俺にくれたわけ。糸井重里事務所って書いてた。それにね、ザラバンチなんだけども、書きやすいわけよ。それでこう200字詰め書いて、
はい、
ギャーってやんないで、間違ったらこう鉛筆、消しゴム消してね、うん、で、また書いて、それ書いてたけどね、それでも書けないの。でね、断ろうと思ったの。断ろうと思ったの。でも、初版本でね、何十万ってくれるって言うんだよ。それを諦めるのも悔しいしなと思って、ある時にふっとした時にね、ひょっと一行書けたんだよ、
はい。
俺が住んでるね、物置の2階に住んでたんだけどな、植木屋さんの物置の2階に住んでたんだけどね、うんうん、その周りの状況説明をこう書いてるうちに、うん、なんだか面白くなった。そのまんまね、スイスイ書けてね、あっという間に、うん、それ1週間ぐらいで書いたかな、あれ。
うん、
人生やでやもんって、
うんうん。
それを、長い話になっちゃったけども、横澤さんってもう死んじゃったけども、はい、フジテレビの、
はい、
プロデューサーが、それを読んで、はい、あれ、新宿に変な方がいるよって言ってね、
うん
タコ八郎が死んだ後ね、はい、
うん、
次は熊だっつってね。
それで俺タコの次は熊。
タコの次は熊だっつってね。それで俺のとこ来たの。それで俺も何するでもないもんだから、うん、結構気持ちがすさんでたんだよ。銭、うん、もないし。うん、でだからね、熊だな。人に見られながらね、テレビに出て、見られながら、その見られたものを力にして放射するのも芸術家だと思うよ、みたいなことをね、
うんうんうん、
やっぱりあの人うまいんだよ、人をこう、たぶらかすのが。まんまとその手に乗ってね、
うん、
出たら確かにね、うん、銭は、小銭は入るだよ、
うん。
それで、ある時に40、ちょっとな、まあ、笑っていいともなんだけど、
うん、
それでちょっと飽きてきたの。ね、こんなことやってても、俺、家でしたのはこのためじゃねえんだよな、って言ってね、
うん、
やってる時にね、歩いてる時にね、うん、新大久保のところのね、溶接屋が、金を売ってたんだ、これ。
うん、
4万円で、
はい。
赤い家庭用の。
うん、
それをね、たまたま手つこんだら4万円が、着流しのポケットに入ってるような俺になってしまってたんだよ。だからね、昔はね、うん、もう500円か1000円持ってたら殿様みたいな気分でいたのに、うん、4万円入ってる俺がもうね、ダメな人間だと思ったんだよな、その時。テレビ出て、その4万円がたまたま手つこんだ手にふっと、万札が触る俺がね、うん、俺ってダメだ。と思った時に、溶接機、夜間あったのよ。
4万円で。
しかも4万、4万2千だったから、で、それを値切ったら、負けてくれたのよ。だからね、その前にね、それね、導かれるようにそうなんだけども、その溶接屋のちょっとね、500ぐらい手前にね、バブルの時だったから、青いテント張ってね、工事中の。それからちょっとめくってみるとね、 解体するわけよ。
うんうんうん、
ね。で、新しくビル建つんで、はい。で、鉄骨がこう、バーナーでこう、ジャーっとこう切ったりね、はい、溶接したりして曲げたりなんかして、うん、うわーこれ、じーっと見てたの。
うん。
そしたらね、あ、これからこれで彫刻やるのいいなって、その時思ったんだよ。
はあ。
それで、溶接屋にあったでしょ、で、2000円ねぎって4枚で買った。それで、それ持ったまま打ち返ったんだよ。それで打ち返ったけどね、
うん、
ところがね、鉄がないわけさ。
材料がね、
うん。ところがね、ぶっとい自転車がね、昔のほら、真っ黒い自転車で、荷台のこんなでかいやつ、あれに乗ってた。それを台所の中に入れて、100ボルトのその溶接機でね、溶かしきってたの、こうやって、自転車を。で、バラバラにして、それを今度一晩中かかって、このバラバラにした自転車を溶接していったの。そしたら、朝になったら犬になってたんだよ。
自転車が。
自転車が。それでね、俺はね、あ、今日から芸術家だ、彫刻家だって、つぶやいたんだよ。その日がそれですよ。
なるほど。
長い話になっちゃった
けど。なるほど。そこが鉄の芸術家第一歩だった。
そうです、第一歩。
いや、
やっぱり自分で決めたもんだからね。だから芸術家ってのは自分で決めればいいわけよ。だからただ、芸術家ってのは、職業じゃなくてね、俺の場合はね、生きるスタイルなんだよね。芸術家というスタイルを俺、その時選んだんだと思うんだよな。だからね、相変わらずね、それだけでは食えなくてね、
うんうん、
いろんなことしたんだけどね、それから以降も。
でも、鉄の芸術家デビューっていうのは、じゃあもう鮮明にそこにあるわけですね、原点がね。あの日が、自転車が犬になった日。
それね、今でもその犬いるだよ。
そうなんですか。
前はね、それ連れてね、新大久保に住んだ頃はね、あれだな、鉄の鎖つけてね、スーパーに買い物行ったりなんかして。
散歩連れてって。
犬連れて。下に車つけてね、こうやって。だから、周りの人はね、おかしいんじゃねえかって言われたけどね。まあ、新大久保だから。
まあまあ、許してもらえて。
許してもらえて。
そうだ、まあでもそれも本当にスタイルとしての芸術家なわけですよね。
生きるスタイルだからね。
ね、うん。そう、生き方ですからね。
生き方、
うん。
生き方を芸術家にしたわけだからね。うん、ただ収入源は、
うんうん、
それはトマトで食っても、何してもいいわけさ。
うん
ね、
芸術家という生き方なんだ、
生き方の、
なるほどね、
うん、だから音楽家って生き方なんだと思うだよ。
うん、
音楽ビジネスをする人はまた別なんだよ。
うんうんうん、そうですね、
ね、うん
うんうん、
だと思うな。
で、現在の創作状況で、舞台はもう山梨にずっと、
山梨に工場があってね、そこにほとんどそこでね、自炊しながらね、洗濯したりして銅板掘ったりなんかしてしながら小説書いて、なんかいるだよ。
なるほど、ね。で、最近ではやっぱりエッチングだったり、土だったりとかっていうのが。
エッチングとかね、土だとかそういうのが多いね。
まあでもそれもね、本当どういうふうに変転していくのかっていうのは楽しみですね。
またわからないけどね。
ご自分でも楽しみですよね。
あ、まあそうだね。
ねえ、芸術家というその生き方、スタイルということですけど、その芸術家というスタイルを選んだという、感覚なんですかね。ご自分で。
俺ね、家出した時もね、17で出てきたんだけども、俺のところはね、北海道の室蘭っていうところでね、製鉄の町なんだね。
鉄の町ですね。
だからあそこはね、男はね、鉄に従事する鉄鋼マンになって初めて男だみたいな風潮がある町だ。だから俺はそういうやつになりたくないと思ったわけ。
なりたくないと思った。
ないの。お父っつぁんとか周りの人見たら、確かにそれはね、まあ普通に見た目はね、
はい、
男らしいっていうか、そうやって家庭をやったりなんかして、男らしいんだけども、俺はね、縫い物とかね、編み物とかね、絵描いたりなんかするのが好きだったわけだよな。だから俺とてもこの街ではね、体大きかったんだけどね、この街で、こう、踊ったみたい、親父みたいに生きていくのは俺には合ってねえだろうなって、俺、その時ね、中学の時そう思ったの。
あ、そうですか。
で、いつか俺はこの街出んじゃねえかなって、もう予感してた。
ほうほうほう。
だからさっき言った直感、子供の直感ってのはね、
うんうん、
それは、俺今、あの街から出てきて、こうやって山岳部でね、山岳の中で芸術やってること、良かったなと俺はやっぱ思ってるな。だからあの直感間違いではねえだよ。
なるほど、なるほど。
だから金的には豊かではないけども、それはそれでね、悪かない、
うんうん、でもその直感の時もだから結局、うん、じゃあ芸術家っていうことでは必ずしもないわけです
よね。違う違う、なんかね、
うん、
その編み物だね、とか編み物もね、セーターとかね、マフラーとか役に立つもんじゃないんだよ。
あ、役に立つものではない。
ないん
ではない。
ただひたすらね、お袋に教わったね、例えば20目、目をこう作るだよ、
はいはい、
こうやって編み物ね、それでお袋にもらったこの曲がった針でね、 あの、竹針とかって編んでいくんだけど、うん、メリアスをね、うん、メリアス編みっていうんだよ。ザーッと編んで、ただひたすら編んでんの。
編むだけ。
編むという行為が好きなんだな。こういう自分がそういう行為をしてることが好きなんだ。うん、で、毛糸玉がなくなると、うん、その辺のなんか紐状の藁とかね、藁なんか、こうやってちょっと揉んでね、これでやっぱり編み込んだり、結構エナメル線も編み込んだしね、だから、うん、すごく今は残ってないけども、うん、今考えると非常にそのコンテンポラリーなね、うん、作品だった
と思うんだよね。
ひたすらそれが10メーターぐらい単に絵日記のようにこうなってるわけよ。ずっと編んでるから。そういうふうに、ただね、そういうことをずっとしていたいと思ったんだよ、俺、あの時から。
それがじゃあどういう形になれるのかは分かんないけど、分かんないけど、はい、でもそういう行為そのものが好きだし、
はい、うん、そうそうそう。
それが直感として。
それが直感だったんだね。
で、鉄の街ではないぞって自分は。
うん、俺はな。で、ふっと気がつくと、うん、鉄だったんだ
よですね。そうそうそう。そう
だからな、先祖狩りっていうか、やっぱりさ、なんかそういうのあるんだろうな、
ね。そこもね、ちょっと面白い感じではありますけどね。
うんうん、狙ってできることじゃないしな。みんなは、その真ん中端折ってね、
はい、
鉄の町だから、だから鉄の彫刻家かなんて、その結び方は嫌だけどね。本当はその変遷あるんだけどね。
でも結果的にはやっぱそこでも繋がることもあるしね。
うん、あるんだよ、
ね、
うん、だから職業とは別によ。
うん、
そうそう、結局、その中に何かを見たりするわけだからね。うん、やるっていうことはね。
うんうんうん、なるほどね、そうか。うん、でもね、だから、うん、こそというか、いよいよもってその直感が大事ですね、うん、だからね。
直感は大事だな。ね、でも、やっぱりさ、うん、そうは言ってもね、うん、あの、想像力というものはあるもんなら、インスピレーションにもう一つ想像するっていうかね、うん、想定するったらおかしいけども、やっぱりあるよね。
うん、
なんかね、あの、行った時にね、こっからこういうことが、こういうこともあるだろうな、こういうこともあるだろうなっていう、二通りの道はやっぱりこう想定するよね。
うん、
それで、やっぱり直感でその方向は正しかったけども、
うん、
選んだ方が間違ってたり、それはあるんだよ。それまた引っ返せばいい話でね。
そう
ね、どうってことではない。
少なくともでも全部が見通せる。てる状態ってのは、まあ、多分ありえないだろうし。
ありえないな。
ね、うん、うん。だから本当に、うん、多分ね、見えて二つ三つぐらいの話で、
そうそうそう、
ね、うん、そこをどうすんのかっていう。
わざと間違った方向行く場合もあるしな。
あ、わざと。
わざと。いや、わざとって言うしかし、しょうがないだけ。結局はそれがね、選んだ方向がよ、うん、あっち選んどけばよかったなっていうのは、
うん、
まあ、楽な方法だったりしてね。
うん。
うん、でもこっちの方が、でも、楽ではないけども面白かったりもする。だから、一概には言えねえだよな。
そうですね、うんうん。だから、ちょっと危険な匂いがしても、あえてそっちに行くっていうこともあり得る。そうそうそう、そっちの方が結果面白いかもしれないです、ね、
うん。結構その方が多かったりして。うん、
で、まあね、本当にいろんな素材とも、じゃあ格闘してきてるわけですし、うんうん、その芸術という生き方、うんうんうんうん、を選択もしてきている、
うんうんうん、
その、まあ、今回、この番組は学問のすすめというタイトルなんですけど。
そうだよ、これ学問のすすめって。
その芸術というものから、その、篠原さんが学んだこと、うん、まあ、学問というか、学んだことっていうのはどういうことになるんですかね。
学んだっていうのはね、いろんなもの、それがね、うん、鉄だったり鉄、うん、とかいろんなものにある。そうするとね、自然の中とかね、モンゴルだったり、サハラ砂漠とか行きながらね、物質の都合っていうことを少しずつ知っていくわけだな。
物質の都合、
うん、物質の都合。だから人間の都合じゃない。
うん、
ね。だから例えば鉄が、日々錆びていく、うん、酸化していくっていうことを、こう見るわけだよ。どこでも、砂漠でも、それからモンゴルでも、草原でも。うん、そうすると、あ、酸化するっていうことは酸素と化合していくわけだから、
うん、
そうすると Fe の O2 みたいな、別なものになっていくんだよな。
うん、
ということは、あ、これは物質の都合なんだなっていうな。俺の都合じゃねえわけだよ。
物の都合ですね。
物の都合だよ。で、それの酸化するのを見ながらさ、作品な、オブジェになったりして、
うん、
酸化していくのを見てね。あ、そうか。人間の体もやっぱり酸化していくんだな、
うんうん、
酸素を吸いながら、
うんうん、
老化していってまた土に戻っていくわけだけどもさ、
うんうん、
だからそうすると、あ、鉄もこの有機的なものすべて、
うん、
酸化していくものなんだなっていうことを、うんうんうん、だから物質の都合、
はい、
それから生物の都合、
うん、
みんなこのそれぞれの都合で生きたりよ、
うん、
存在したりなんかしてるわけだからね、
うんうんうん、
それにいちいちこの当たっては、あ、こういうことかっていうふうにその都合を知っていくっていうのは面白いかったな。
それは芸術全般から。うん、
全般ね。
あ、
うん、大げさでね。いや、他者の都合だよね。
うん、そうですよね。
うん、
そっ ちの都合っていうのがよく見える。うん、よくわかる。
それが分かりたいとかね、うん。そういうことになってきたことが面白かったなって。
分かるかもしれないし、うん、まあ分かんなくても分かりたいと。
分かりたい。他者を知りたいってことは、やっぱりよく考えてみれば自分ってことにまたなっていくわけだよね。うん。面白い旅なんだよなって感じ。あの、ゲスの生き方っていうのは。
それもでも、本当果てないですよね。
果てない。それはもう、本当に。俺が終わる時まで果てがない。
ね、合うもの合うもの全部違うもんですよね。
そうそう
ね。
うん。そうだ、今年ほら、トマトの都合も。あったでしょ、
うん、そうですよね。本当エンドレスですね。
エンドレス、エンドレス。
そうですか。最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、うん、これまでで一番思い出に残る先生というのは、どんな方ですかね。
人で言うとね、だからちょうどそういうすさんだり、なんかしてる頃もやっぱりあるわけじゃん。
うん、
長い間にはね。
はい、
だからその頃ね、先生という人で言うと、深沢七郎っていうね、奈良山節子の小説の、
はい、
俺小説家になりたいなって思っていなかったんだけども、うん、あの人はすごいかっこいい人だって、おじいさんだったんだけども、その人のね、あのラブミー農場っていうね、畑をね、咲く、うん、男で手伝ってたで、俺。でその人のとこでね畑仕事手伝ったりして、
はい、
ご飯ごつになってお作法見習いっていうのをやってたの、はい、お前は喧嘩ばっかりしてないで、こういうとこでな草むしりでもしながらね少し考えろって言ってそれでその人のとこでお皿を見られしたり、うん、それから色川武弘さんっつってね、はい、あの小説やっぱりどうやらね小説の人多かったねあのその人もねもう死んじゃったけどもその人のね麻雀放浪記っていうのに俺出たりなんかしたんだけども、うんうん、あのタイトルバックのとこね、
はい
うん、で酒ばっかり飲んでた彼ともそれだからね2人とも共通して言ってくれたのはね、うん、熊はねどの時代にもいてほしいっていうわけよでもそういう言い方ってのはね、うん、あなんだかさすさんでてもなんかさあのなんかあの光が見えるだよな、
うん
その時はね、あの、まあ、ちょっとあれだけども、麻雀放浪記の時もね、井上陽水っていうのを一緒に飲んでたよね。で、陽水がね、麻雀好きだったんだよ。で、自分は出れると思ってたんだよ、あいつは。ね。で、俺も一緒に飲んでたんだよ。
はい、
そしたらね、その時の和田誠さんっていう監督がね、イラストレーターなんだけど、彼がね、陽水にね、君はね、あの戦後のすぐの話だから、ストーリーだから、その、あんたみたいな体のなんか頑丈な、体格の立派な男はね、あの当時いなかったって言われて、却下されたんだよ。だから俺、酒一緒に飲んだからね、で俺もね、ふざけてね、俺どうって言ったんだよ。ふざけて。そしたら、熊もやっぱり、体が大きいからなとか言うんだよね。そしたらここに色川さんが、椅子にこう沈み込んでたんだけどね。で原作者がね、うん、やっぱり原作者強いんだよね、というね。だから、うん、熊はな、どの時代にもいてほしいって言ったのでね、そうかっていうことでね、ただチンチロリンやってる男なんだけどね、俺が出たんだよ。
だから陽水さん出らない
。陽水はね、断られて、陽水は腹いせにね、伊丹十三のお葬式のね、に3秒間だけね、郵便配達の役で出たんだよ。その時にね、だから、あの、色川さんにしてもさ、深沢七郎さんにしても、お前はね、そのままで生きていけ。いつの時代もそのままのやつが欲しいって、みたいなことを言ってくれた、ああいう兄貴たちみたいなね。いいなと思ったな。すごい勇気になるだよ。
そう
その当時から。金もないしね、ただ酒、ここにその、ね、すさんでるだけだからね。
そんな中でやっぱり、どの時代にも、お前はいてほしいんだと。
そうそう。うまいこと言うなと思って
た。そうかね。
二人とももう、行っちゃったけどね。
なるほど。心のね、なんか寄り所になりますね、それはね。
そうだな、なんか、そういうのでいていいんだ、つかね。ね、やっぱりさ、あの、そういう、
なるほど。
そういう時代にね。いるとさ、自分の居場所がなくてさ、あの、こう、どこ行っても、なんだか、天で、あの、固められたような中にいるみたいでね、不自由でしょうがないんだよ。で、こう、身震いしながらよ、少しずつ自分の隙間開けながら生きてるような状態じゃん。で、そんな時に、色川さんとかそういう人がそう言ってくれるとね、ああ、そうか、生きててもいいんだ、みたいなね。
なるほど、なるほど。ちゃんと自分の存在を認めてもらえるっていう。
だからね、何するとかそういうことではなくて、大丈夫だよ、生きてていいんだ。その時代も生きてていいんだ、みたいなことを、まあ励ましてくれたのかね。 そんなようなことを言ってくれたのが先生だね、やっぱり。
なるほど。分かりました。ラジオ版学問の娘、本日は芸術家、作家の篠原克之さん、熊さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございます。どうも。
ラジオ版学問の娘。スペシャルエディション。ラジオ版学問の娘、スペシャルエディション。芸術家、作家の篠原克之さんをお迎えしてお送りしました。いや、篠原克之さんというか熊さんですね、本当に豪放来楽で、まあでも芸術家として生きるそのね、生き方なんだというところがもう全身から放たれている感じですね。本当にでもこれは生きていく力というのはどういうもんだということをね、本当に身をもって示してくださっている、そんな本当に楽しい方でした。番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています。番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュすすめからお寄せください。また番組ではツイッター展開をしております。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください。ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってあります。オンエア情報、ポッドキャスティングアップロード情報、ゲスト情報など続々とつぶやいておりますので、ぜひフォローしてください。次回の学問のすすめは経済評論家の勝間和代さんにお話をお伺いいたします。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。